筋トレ専任黒羽と健康オタコ白峰のアンチエイジング研究所。プライベートジムトレーナーの黒羽とヘルスケアショップサイトマネージャー白峰による美容・健康・アンチエイジングの情報番組です。
それでは今回は、家庭に常備しておきたい安全な薬箱というテーマでやっていきたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
はい、で、まあ今回は白峰さんに話してもらおうと思うんですけども、
はい、
なんだろう、薬箱って、まあ昔から、今の家はどうなってるかちょっとわかんないんだけど、まあ我々が小さい頃とかは家に、ね、薬箱ってのは絶対あったと思うんですよね。
うん、
うん、で、まあなんかそこに絆創膏とかわかんないけど、あの赤チンとか、
解熱
剤
とね、そうそうそう、ね、そうそうそう、いろいろ入ってましたね。
そうそうそうそうそう。
なんか、でも昔はなんか使った分だけ、うん、あの料金を払うようなし、なんていう薬箱もありましたね。
あ、そうなの？
うんうん。
それは知らなかった。
まあ、見
か
けないかな。
まあそんなものがあったわけですが、
うん、
まあ時代の流れとともに、その赤チンとかもなくなり、
うん、
うん、多分その薬箱という概念を持ち合わせない人も出てきてるだろうし、
うんうん、
なんか薬箱の中身ある人もみんなだいぶ多様になってきてると思うんだけど、
うん、
まあそんな中で今回は白峰さんが、まあなるべくこう多くの人に、役立つであろう安全な薬箱、うん、まあ、薬箱の中に入れるものというものをちょっと話してもらおうかと思います。まあ、これがあればなんていうの、ちょっとね、体調が悪くなった時とか、
うん、
うん、なんかこう安心してられるというかね、
うんうん
うん、そういう心の安心材料でもありますね。
そうですね、
うん、で、まあ、実際体調不良からこう回復するのも、まあ、早まると思うので、
うん、
うん、ちょっと中身を教えてもらえますか。
そうですね。まあ薬箱っていうと大概痛み止めとか何々止めとか、
うん、
まあ人ってやっぱ痛みが一番嫌なのでね、
うん、
まあそれにまあ即効性があるようなものとか消毒液だったりとか、
うん、
うん、まあ可能しないようにね、産んでしまわないようにっていう風なものが多かったと思うんですね。
うん、
まあ、あとは現在だとコンビニとかでよくね、需要競争剤とかね、売られてるんで、
うん、
二日酔いの時にね、欲しい薬とかあると思うんですね。
うん、
まあ、それ、全部に効く万能薬のようなものっていうのが、
うん、
案外身の回りに本当身近なところにあるんですよ。
うんうんうん、
でもそれをね、現在っていうのは、やっぱりこう、高度な医療が発達したおかげでなのか、
うん、
こう人工的に作った薬に頼るようになってしまったんですけど、
うん、
その薬がなかった時代っていうのは、
うん、
で天然のもの、身の回りにあるものとか、食品とかで、それを代用したわけなんですよね。
うんうん、
でそれが今、やっぱりこう、リバイバルじゃないけど、見直されつつある事例とかっていうのもあってね。
うん、なるほど。
まあ、そういうので、まあ、白峰自身もね、薬って全然使わなくて、やっぱり自分の体調が悪くなった時には、
うん、
もう、よく自分が使っている食品とかをね、組み合わせて、うん、まあ、体調を整えてるんですけども、
うん、
その中でね、もうほんとたくさん、だから食品っていうと、たくさんたくさんあるので、
うん、
まあ、それこそ薬膳っていうのは、そういう、組み合わせのものなんですけど、
うん、
その中でも何を常備しておけばいいかなっていうところで、
うん、
そうね、まあ、10個以内にまとめようと思って、
はいはい、
考えてみました。
うん、
で、まず、
うん
うん、これは絶対
対欠かせない。10個のうちの、
うん。
うん、絶対欠かせないものを。
え、じゃあ大事な順なんですか？
あ、いや、そういうわけではないんだけれど。
ああ、まあ、まず最初はってことね。
そうです、そうです。
はい。
まあ、第一発目だけ聞いて、あとは聞かなくてもいいぐらいの。
ああ、そういうことね。
うん、これがないと、うん、天然で安全で、薬になるようなものっていうと、うん、ちょっと他は難しくなってくるかなっていうふうにも思ったりする。
わかった。
うん。
うん。それは。
ザ、蜂蜜です。
蜂蜜、出ました。蜂蜜オタク。
そう。
うん、
これね、医学の父、ヒポクラテス様もね、蜂蜜は推薦してるんですね。
あ、
うん、で、現代になって、その、あらゆる抗生物質を処方しても全然治らなかったっていう、
うん、
疾患に対して、
うん、
蜂蜜が効いたっていう事例があってね。
うん、
で、まあ、蜂蜜って、ピンキリなんですけど、
うん、
まあ、今度ね、蜂蜜のグレードについては、別途お話ししようかと思うんですけど、
うん、
まあ、とにかく、高医療グレードなんですね、蜂蜜さんは。
うん、
何に、その、効果が特に高いかっていうと、
うん、
やっぱり、ばい菌を退治してくれますね。
抗菌作用が高いんですね。
すごく高い。
うん、
それだけじゃなくて、まあ、活性酸素も、除去してくれますし、
あ、抗酸化作用ね。
うん。
うん。
で、さらにエネルギー補給もしてくれる。
まあ甘いからね。
うん。
うん。
そうそう。まあ蜂蜜って要は中身何なのかっていうと、天然の、うん、まあ果糖とブドウ糖と、
うん、
まあ、マルチビタミンとマルチミネラルですね。
うん。
まあビタミン剤とかを取るより蜂蜜の方が、まあ、需要競争にもなるし、
うん、
本当オールマイティーに何でも効いてくれる。
うん。
うん。まあ、下痢とかにもさ、下痢止めにもなるし、痛み止めにもなるし。
うん。
うん。ただ、ちょっと蜂蜜さんにできないこともありまして、
うん。
それは、蜂蜜さんは、こう、ばい菌をやっつけてくれるけど、
うん、
人体の中で、そのばい菌さんにやられてしまった細胞っていうのは、
うん、
まあ、壊された壁だと思ってもらって、
うん、
で、その壁を修復するのは体の仕事なんですね。
うん、
その壁を今度補給してあげるための材料が、蜂蜜にはちょっと少ないんです。
うん。
うん、なので、
うん、
次の常備薬は、
うん、
プロテインです。
おー。プロテインがここで出てくる。
うん。
うん。
まあ、宣伝じゃないけど、あとプロテインはいいと思います。
なるほどね。
うん。はちみつと一緒に取ると、とてもなんか効果的なんですね。
うん。
うん。ただ、本物のそのヒポクラテスさんが言ってるような蜂蜜っていうのは、
うん、
蜂が集めてきた蜂の巣にあるような花粉まみれの、
うん、
蜂蜜で非加熱のものを指しているので、
うん、
市販の蜂蜜っていうのは、かなり高温で、ね、水分飛ばしてたりとかするので、
うん、
それはあんまり効果がないです。
ああ。
なので、蜂蜜を選ぶときは、
うん、
なるべく非加熱、
うん。
うん。生のものがいいですね。
ああ。そう、ね、まあ何でもやっぱ非加熱がいいですよね。なるほど。うん、
まあ蜂蜜が飛んでちょっと選ぶのが大変とかね。
うん、
なかなかこう手に入らないいいのがね、良質なものが、ないなっていうときに、次にいいなって思えるのが、
うん、
梅肉エキスです。
梅肉エキス。うん、梅。
梅。
うん。梅はね、やっぱ有名だよね。
そうです。日本人にとってはね、こっちの方が、抗菌作用が強いというか、なんかそういうイメージがあると思うんですよ。
うん。
うん。で、梅肉エキスって、 でも、あんまり見たことないんじゃないかなって思うんですけど、すごくちっちゃい瓶に入っていてね、黒っぽい、ドロドロした、なんかもう、もう結構きついんですね、そのまま食べるのもね。
なるほど。
酸っぱすぎて。うん、
酸っぱすぎる？
ん？
あ、酸っぱいの？
すごく酸っぱいです。
あ、もう凝縮されてんだ。
そう。
あ、ちなみにさ、今、列挙していくのは、やっぱ保管が効きやすいものですかね。
そう、さすが、そこ共通点です。やはり、常備薬って方は、
うん、
長く保存ができるものじゃないと、
はいはいはい、
いざって時に使えないですよね。
そうね。
うん。
なるほどね。わかりました。で、梅肉エキス、抗菌作用があると。
うん、そうそう。で、それだけじゃないんですよね。梅肉エキス、やっぱり異常競争にもなりますし、
うん、
自律神経の安定になったりとか、
うん、
やっぱ鎮痛作用もありますし、こちらも、やっぱり下痢止めにもなりますしね、
うん、
素早く効いてくれますね。
なるほど。
うん。こっちには糖はほとんど入ってないんですね。
ああ、はいはい。まあ、甘くないですね。
そう。でね、ほんとこの蜂蜜と梅肉エキスが、うん、一緒になると、とても良くてですね。
へ
え。つまり、蜂蜜の方には酸がほとんどない。
ああ。
かな。まあ、スポーツドリンク代わりにも、やっぱりなるんですね。これを混ぜ合わせることで。
甘酸っぱい。まあ、果物っぽくなるのかな。
まあ、そういうふうにも、すごく、フルーティーなイメージはありますけど、実際結構、両方ともきついので、そのままだとね、水に溶かして、スポーツドリンクのような形で飲むのがいいんですね。
そうか、そうか、
うん。で、やっぱり、必要な時っていうのは、脱水症状を起こしてしまった時っていうのが、
うん
結構人体にとっては危機的状況に陥りますので、
うん
まあ、それの、普通は点滴を打ちますよね。脱水症状を起こすと。
うん、
でも、飲んで、その点滴代わりになるものっていうのは、
うん、
スポーツドリンクって言われてますけど、
うん
まあ、成分としてはやっぱり蜂蜜に含まれるものと、あと酸。クエン酸とかですね、うん。なんだけど、クエン酸、ちょっとクエン酸自体があまりよろしくない製造の方法とかっていうのもありますので、問題が。
うんうん、
むしろ、レモン果汁の方が全然いいです。
ああ、それ、じゃあ今4つ目？
違います。
あ、違う。
そう。でも、レモンって、通年通して保存が効かないじゃないですか。
ああ、そういうこと、
ね。なので、レモンの代わりに、梅肉エキスの方がいいです。
なるほどね。
うん。
うん、うん。わかりました。
で、四つ目なんですけど、
うん、
それだけだと、また足りないんですね。スポーツドリンクというか、
うん、
脱水症状を起こしてしまった時にミネラル補給をしたいものっていうと。
うん。
なので、四番目は、天然塩です。
塩か。
うん。
うん。
塩はクロハネさん詳しいですよね。
普通。
いやいやいやいや、三つ星生活の販売ページにも、たくさん書かれていると思いますので、
うん、
まあそれを参考にしていただけたらと思いますけども。
あそこね、いろんなメーカーの比較書いてあるからね。
うん。
うん。
まあ、で、塩っていうと最近還元塩とかね、
うん。
言われているものが、まあ、ブームになってると思うんですよ。
焼き塩？
焼き塩、そうそう。
うん
うん、まあ、それは、それですごく重要なんですけど、うん、ここで言ってる塩は、還元塩じゃありません。うん、
普通の。
普通の塩。
海塩。
あ、そうですね。
うん。
うん。で、焼き塩の代わりになるのが、まあ、梅肉エキスです。
ああ、そうなんだ。
すごくこれが強く、作用してくれて、
うん、
体の中、弱アルカリ性保ってくれます。
うん。
うん、
なるほどね。
そう。まあ、そのクエン酸サイクルっていうのがすごく上手にやってくれるので、
うんうん、
ブドウ糖とかエネルギーをこう取った後に出てくる乳酸っていうのも完全燃焼してくれますので、
うんうん
梅肉エキスがね。
はい、はい。 なるほど。
そう。なので、このスポーツドリンク作りたいときは、蜂蜜、
うん、
梅肉エキス、天然塩で、
うんう
んうん、水で割ります。
なるほど。
うん。
ああ。
抗菌作用も強いし、これで風邪ひいたときは万全ですね。
そうか。甘い、酸っぱい、しょっぱいか。
うん、そうです、そうです。
うんうん、
馬肉、よく、番茶ってね、昔から、まあ、民間療法として、風邪ひいた時には、うん、緑茶に、うん、醤油と生姜と馬肉エキスを入れて飲むっていう習慣のところもあるんですね。
うん。
まあ、それぐらい、即効性が、まあ、やっぱあるわけですね。みんなそうやって使うってことはね。
うん。
うん。
なるほどね。
はあ、まあ、本当万能薬です。どんな、状態でも使えますね。例えば、胃もたれしてるとかね。
うん、
あとは、喉が痛いっていう時も使えるしね。
うん。
うん。まあ、鎮痛作用もありますので、この梅肉液とか蜂蜜とかもね。
うん。
そうそうそう。で、
うん、
これは一応内服薬なんですけどもね。
うん。
鎮痛薬として、うん、一番、こう、おすすめなのは、
うん。
ビワ茶。
ん？何？
ビワ茶。
ビワ茶、あ、ビワね。
ビワです、そう。
ビワの茶、これ5つ目ね。
あ、そうです、そうです。
ビワ茶ね、あー。飲まないね。
これはね、最近かなり見直されてきてて、
うん、
なんで昔からこんなにビワって、重宝されてきてるとか使われているんだろうっていうふうに、やっぱ研究が進んだところ、
うん、
やっぱり薬効の主成分としてね、アミグダリンっていう成分があって、
うん、
まあ、それが、鎮痛薬として、とても作用していると言われてます。
これビワ茶ってどこをこし取ってるっていうか、あ、何なんなんだろう。
葉っぱですね。
葉っぱ。あ、
ビワの葉ですね。でもビワってね、全部、使えるんですよ。だから、まあ、なんていうのかな。魔法の霊薬とかって古くからこう、崇められてきてて、
うん、
3000年昔の、こう、インドの、仏典に全ての憂いを消す万能薬として登場してるんですよね。
へ
ー。そう。でもね、なんかね、なぜかこう、ビワを植えると病人が出るっていうふうにも言われたりするんだけど、
うん、
それはかなりひっくり返しであって、
うん、
ビワが生えてるところに病人が集まってくるんですよ。
なるほどね。
そう。こうやってお寺とかにこう、境内にこう、ビワを植えて、
うん、
病弱の人を、救っていってた、昔はね。
うん。
うん、
そうなんだ。
だから、そう、なんか不治の病とされてるものでも、このビワの療法で、
うん、
治ったっていう事例が結構あるということで、
うん。
うん、肩こりとかね、
うん、
腰痛とかも、
うん、
痛み全般に、特効があります。
おなるほど、
うん。そう、
うん。
でね、さらにいいことに、ビワ茶でそのお茶を取ったら、
うん、
それをパックのようにして、
うん、
お肌にパックするような形で、
うん、
ビワ茶で洗顔すると肌ツルツルになります。
へ
ぇー。それはね、皮膚症状に作用してくれます。
うん、あー、うん、そうなんだ。
そう。で、次、
うん、
6番目、
うん、
ね、やっぱ皮膚の炎症っていうのは起きることよくあると思うんですね。例えば蚊に刺されたとか、
うん、
もっと慌てるのは蜂に刺された時とかですね。
あ、
そういう時に使えるのが、
うん、
今度は内服薬じゃなくて外薬ですね。外用薬なんですけど、
うん、
ラベンダーオイルです。エッセンシャルオイルの。
なるほどね。
これ、睡眠を促すとも言われてますけど、
うん、
ラベンダーもいろいろ種類があってね、
うん、
それじゃなくて、ラベンダースパイクオイルっていう方が、
うん、
やけどとかの手当てに効きます。
やけどにも効くのね。
はい、白身ねはよく料理したい時にやけどすることがあるんですけど。
なるほど。
その時はやっぱりラベンダーオイルを、
うん、
オーガニックコットンとかに垂らして、
うん、
で、サランラップとかをこう巻いとくんです。
そっか。え、虫刺されにもいいんだ。
虫刺されにも効きます。
あ、昔のね、あの薬箱には多分無比が入ってたと思うんだけど。
そうですね。
うん。まあその代わりみたいなことを。
そうそうそう。
うん。なるほど。
そう、炎症を沈めてくれます。で、ラベンダーオイルの中でもこのスパイクオイルっていう方が、一番皮膚に効きます。
うん。
うん。で、それで、次が、
うん。
デンサンシチ。
デンサンシチ。
うん。
デンサンシチってどういう字でしたっけ？
田んぼの田に、
うん、
数字の3に、
うん、
数字の7なんですけど、デンシチニンジンとも言ったりとかね、ちょっといろいろ呼び名があるんですけどね。
うんうん、
それはね、もう、やっぱり止血作用として使うことがあります。
凝固作用があるの？
まあ、そうですね。やっぱり、出血した時っていうのはね、早く血止めたいですよね。
うん。
うん。
そ、これ何？あれなの？食べ物？
食べ物です。ただ、すごく硬いので、
うん、
そのまま食べれる人参じゃないんですよ。
うん。
粉末剤とかの方がよくて。
ああ、そういうことね。
うん。これ、捻挫した時の内出血とかにも効きますし、
うん。
やっぱり腫れとか痛みが止まってくれます。
なるほど。
で、さらに脳の中への出血とか、
うん、
まあ、胃の中の出血とかでも、まあ、初期であれば助かるって言われてます。
へえ。
ね、肝臓の機能もね、着実にアップするんですね。かなり強い、うん、浄血作用も持ってます。これね、電子ケトンって呼ばれてる独特の成分が含まれていて、
うん、
紅葉っていうのが、朝鮮人参をしのぐって言われていて、昔の中国ではもうお金に換えられないっていうふ
う
に言われていたほどなんですね。
うん、
これはだから常備薬っていうよりも、むしろ常食することで、
うん、
心臓が強くなったりとかしてね、心筋梗塞とかも防いでくれます。うん、
ああ、あれだね。レシピの動画とかでも出してますね。
あ、そうですね。おすすめなんですね、このデンシティさんは。
薬膳コーディネーター、白峰の日常レシピの中にね、
はい、
あった。レンコンにかけてた。
あ、そうですね。よく覚えててくださいました。そうなんです。
なるほど。
というわけで、一応、キリよく、ラッキーセブンで終わろうかなと思います。
あれ、なんか10個って言ってなかった？
まあ、10個言ったんですけどね。いや、10個以内。
あ、10個以内って言ったのか。そうか。うん。まあ、でも、10個だとちょっと覚えられない可能性ある
ね。そう。一応、ね、7つぐらいまでは覚えられるかなと。
そうだね。人間の記憶にね。
うん。
入れやすいし。なんか、7個ぐらいだったら頑張ろうかな、みたいな。ちょっと10個だと多いですね。
そうそう、うん、今言ったのは、
うん、
とにかくこう身の回り結構手に入りやすいっていうかもうね、まあ、電子だけはちょっと難しいかなとは、普通のお店では売ってないかもしれないんですけど、漢方薬局店とかに行くと売ってますけど、
そっかそっか、まあそうな、電子って聞かないもん。
そうですよね。
まあでもそれぐらいか。
うん。汚いなーっていうのとか、いっぱい私の中では、こう、白身のお家には常備薬としてはあるんですけど、
うん、
まあそれをでも、お話しするよりは、
うん、
まあ、本当身の回りにあるものが常備薬になるよっていうところをね、今日はお伝えできればなとは思いました。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。 じゃあ、ちょっとおさらいしていっとくと、蜂蜜、プロテイン、梅肉エキス、天然塩、ビワ茶、ラベンダーオイル、電酸脂。
はい。
ということですね。
はい。
はい。じゃあ、もしよかったらね、これを一度試してみてもらえたらと思います。
そうですね。参考にしてください。
はい。それでは、今日は終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後にお知らせです。黒羽と白峰が開発・開拓している良質な美容健康用品のお得な情報や限定公開の動画などプレゼントがあります。受け取り方は簡単です。次に申し上げる URL にアクセスして会員登録をしていただくだけ。 https://3starslife.com/https://3-stare-life.com/ サイト名は三つ星生活ショッピングサイトになっています。商品を買わなくても無料で会員登録できます。会員様限定でお得な情報をお届けするほか、特典としてご質問やご意見なども受け付けておりますので、よかったら新規会員登録をしてみてください。それではまた。今回の放送も最後まで聞いてくださりありがとうございました。